青空 FM 第7回目。第7回目はゲストにヘキッターさんをお呼びしています。ヘキッターさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。早速なんですが、自己紹介を簡単にお願いします。
はい。ヘキッターと申します。エンジニア的な経歴で言いますと、新卒、もともと文系出身なんですけども、新卒で、エンジニア界隈に来て、今、某 SIR としてぼちぼち働いてる感じです。はい、そんな感じです。
はい、ありがとうございます。ちなみに、
はい、
就職される前、エンジニアになる前は大学だったんですかね？
大学出てます。はい、
うん、文系の大学ってことですよね？
そうですね、学部が経済学部なんで。はい。
経済学部だと経済の勉強されてたんですかね？
微妙なところで、一応専攻っていうかゼミは組織論をやってたりしたんですよね。
ほう。
はい。ただそのゼミ結構空中分解気味なゼミだったので、あんまりゼミとしては機能はしなかったんですけど。強いて専攻を挙げるなら組織論ですって言ってます。
なるほど。僕がちょっと大学を実は行ってなくてですね、専門学校でなので、そもそもゼミって何ですかっていうところから聞いてもいいですか？
はい、はいはい。うちの大学、文系系だと多分大学の2年とか3年ぐらいからですね、ゼミっていうものが始まりまして、要は何でしょう、教授をとか、准教授とか、そういう先生を囲うサロンみたいなのが、できるんですね。だいたい1学年、ゼミによりますけど、少なかったら本当に1人とか2人から、多かったらもう10人、15人ぐらいとかで、各学年、これもゼミによるんですけども、学年ごとにだけでやるとか、その垣根越えて、週に1回ぐらいゼミの時間として、講義と同じようなコマのところに、ゼミの時間って言って、本の輪読したりとか、なんか研究、の成果発表したりとかしてるみたいな感じですね。
そのゼミで組織論をやられていた
ということ ですね。そうですね。はい。
この組織論っていうのは具体的にどういった勉強になるんですかね。
そうですね。うちでやってたところで言いますと、ちょっと経営とかも入ってきたりもするんですけども、要は組織とかって、ボトムアップとか、トップダウンとか、大体ざっくりは言うとそういう組織、要は上のリーダー層が強くて、それを、その指揮系統で下の人にうまいことやらせるか、日本だと、もともとその、何ですかね、下からの、アイデア創出っていうんですかね、そういうのを重視して、組織を良くしていくとか、ビジネスを回していくとか、そういったところでの、何ですかね、いろいろ事例とかを、調べたり、本から知見を得るっていうような感じでしたね。
いわゆるじゃあ会社組織になるんですかね。
そうですね。対象は基本会社組織でしたね。はい。
その会社組織に対して、例えば、トヨタとか、なんか、
そうですね、
最近ちょっと話題ですけど、NTT とか、なんかそういった、いわゆる企業に対して、こういった組織だろうみたいのを、調べてみたりとか、
先駆者さんの、もろもろ読んだりとかっていうような感じですね。
そうすると、この会社、あるいはこの業界はこういう組織、みたいだなとか、こういう特徴があるなみたいのを調べていって、まとめて発表するみたいな感じなんですかね。
そうですね。本当に真面目なゼミだったらそうすべきなんでしょうけど、本の輪読で大体終わってたので、あんまりこう自分で調べてみたいなのは、うちのゼミでは少なかったですね。
ちなみにそのゼミに入ったのってなんかきっかけがあるんですか？
そうですね。経済学部のゼミって、なんかすっごい強そうでパリピなゼミと、なんかすっごい、なんかいわゆる経済学士とかみたいにすごい真面目、超真面目系のとこと、みたいな 割と二極化してるかなって私は印象を持ってて、
うんうんうん、
でその中でたまたま選んだ理由としてはなんかすっごい寂れたゼミだったんであんまり頑張んなくていいかなっていうような気持ちで入ってます。実は
なるほど。それで入ってだいたいだから 2,3 年所属してたんですよ。
そうです、ね、はい。
なんかこれは楽しかったなとか、
はい、
これは面白いというか興味深い組織だなとかそういう印象に残ったことはありますか？
そうですね。あんまりそのゼミのことを覚えてないんですけど、ただなんでしょう。割と好き勝手喋れた。うん、こうなんかいやこんなんありえねえとか割と、うん、本当に好き勝手喋れたっていう意味ではまあ良かったのかなと、はい、思います。本当になんかただのサロンというかグダグダしてたサロン、うん、そんな感じです。
じゃあなんだろう。そういうふうに、まあ、真面目にっていうとあれですけど、まあ、その、ゼミの目的に沿って活動しているっていうよりも本当友達とか、まあ、大学仲間と一緒に食べるみたいなそういう感じだったっ、
ね、とりあえずゼミに所属してその分の単位ぐらいはもう余裕でもらえるみたいなそんぐらいでした。はい。
なるほど。ちなみに大学生活で他になんかやられてたことってないんですか？
あとですね、サークルが一番時間とか、まあ、情熱とかを費やしまして、大学祭の実行委員やってました。はい、
はあ、大学祭の実行委員っていうサークルがあるんですね。
そうですね、それを専門にしてるサークルですね。
でも大学祭の実行委員、大学祭って1年に1回とかやる？
はい、1年に1回しかないです。
いわゆる文化祭的なやつですよね。
そうそうそう、文化祭です、本当に。
実行委員って何をされるんですか？
ですね、まあ、うちの場合だと、まあ、いろいろ装飾作ったりとかもありますし、まあ、あと、企業さん回って、その大学祭運営にあたってのお金集めしたりだとか、
うんうん、
あと、なんだろう、まあ、その当日に向けて、まあ、例えば、イベントする人だったら、そのイベントの企画練ってとか、であるとかっていう感じですかね。
じゃあなんだろう、いわゆるイベントとか出し物の企画立案をやったりとか、
まあ、逆にそういう風なことをやりたいっていう学生のサポートをしたりとかっていう感じでしたね。
まあ、やりたいことを、できるように、
うん、うまいことするっていうか裏方です。
表だったり裏方だったりっていうのをやっていくっていう、はい、でそれはなんでやろうと思われたんですか？
もともと、さらに遡ると、高校の時ですかね、生徒会ちょっとやってまして、で その生徒会も、まあ、大体役割が、一番大きい役割がやっぱその文化祭の、うん、まあ、運営っていうんですかね、まあ、裏方みたいなところがあって、まあ、そういう、まあ、運営とか、そういうのが面白いなって思ったんで、まあ、大学入っても、まあ、そういうとこ入ろうって思ってました。
もうそれでじゃあ1年目からやられてたんですかね。
そうですね。はい。
ほう。4年間やられてなんか、これはうまくいったなとか印象に残ってるなみたいな、あります？
めちゃくちゃありますけど、
うん、
なんでしょうね。やっぱ大学祭って、やっぱどうしてもその普段のなんかタガとかが外れたりするっていうのとか、まあいろんな人を呼びやすいっていうところでトラブルってやっぱつきものだと思うんですよね。で、そういう、まあ、トラブルが起きてる中で、まあ、その実行委員ですかね、がいつこっち行って、まあ、解決しなきゃいけないとかもあるんですけども、まあ、結構そういう人を支持する側だったりしたので、そういうなんか人員配置とかがうまくいって、なんかうまくトラブルが収まって、すごい平和、逆に平和になってる時がすごい、あ、みんな平和に楽しんでくれてるなって思って、落ち着いてましたね。はい。
なるほど。やっぱり人集まると問題出ますもんね。
う
ん、
そうですね。
ちなみにどんな問題があったかって聞いても大丈夫ですか？
大丈夫な範囲だと、やっぱなんだ、すごくカジュアルな範囲だと、こうお酒飲みすぎて、こうやっぱアル中みたいな人が出がち。で、そういうのに救急車呼んでどうだこうだとかっていうところですかね。はい。
なんか大学生にはありがちな感じですよね。
そうですね。
それちなみになんか予防策じゃないですけど、 とか、まあ怒ったら怒ったでなんか効率よく対処するみたいな、なんかあったりするんですか？
そうですね、まあその救急車呼ばなきゃいけない時マニュアルみたいなのはありましたし、まあそもそも呼ばなくて済むようにその、まあ、泥酔者ですかねの対応についてはなんか事前に例えばまあ水飲ますとかこういう風に寝かすとか、本当にやばかったら本部に運んでちょっと水飲ますとかみたいなことはしてました。
うーん、なるほど。
はい、
まあ、そんな感じで大学を過ごされていてっていうところで、なんだろう、エンジニアというか SIR に入った理由とかきっかけって聞いても大丈夫ですか？
そうですね、まあもともとなんかコンサル系、まあなんか B2B で、なんでしょう、そのちょっと学園さんの延長的なとこもあったんですけども、なんか組織とか、まあ、経営とか、まあ、そういう人、まあ、人助け組織助けみたいなのをしたいなっていうのが気持ちとしてあって、まあ、コンサルみたいなとこ最初行ってたんですね。なんですけど、まあ、コンサル系だとどうも足を切られると私で、まあそれはそうかと思って、たまたまシステム会社さんの、まあ、説明会っていうんですかね、行ったらすごくなんか私の、まあ、論理性が高いとかそういうところで絶対システム系向いてるよみたいなこと言われて、まあシステムのコンサルであるとか、まあ、IT 企業であるとか、
うん、
そういうとこ向いてるよって思って、まあそっかって思って、まあ、確かにちょっとコンサルタント、いわゆる経営コンサルタントとかだとやっぱ口とか、まあ、ドキュメントベースでの提案になるじゃないですか、多分。
うんうんうんうん、
ってなると、やっぱ本当にそれがうまくいくのかって、なかなか確証って持ち、まあ、その売り上げが上がったとかっていうので見えるのかもしれないですけど、なんか実際そこの中にいる人が幸せになったかって分かんないなって思って、じゃあシステムやってみるかって思って、まあ、そういう会社を受け出しました。
実際にその手を動かして物を作るっていう方が、まあ、見えやすいというか、
そうですね、まあ、感じやすい、人も変わるかなって思って、その方が。
でそれで入られて今何年、3年目
ですね。はい、
あんまり仕事の話はあれですかね。
まあほどほどで、はい、であれば大丈夫です。
なるほど。一個だけちょっとお聞きしたいことがあって、ヘキッターさんの多分初LT、
あ、はいはい
はい、っておっしゃられていたことで一個気になっていたことがあって、今のその SIR の中でいろいろその自分なりに工夫してきて、そのある種会社に SIR として会社に求められるような SE には慣れてきたんじゃないかなっていったようなことをおっしゃっていた記憶がありまして。
そうですね、はい、
大丈夫ですか？よかった。
大丈夫です。
そのあたりの話を具体的に、まあその、ぼやかすとこはぼやかしていただいて全然大丈夫なんですけど、どういったことに対して自分を変えられたのかなっていうところをちょっとお聞きしたくてですね。
うんうんうん、まあそのですね、やっぱ、まあ、SIR 系ってやっぱ、まあ、お客さんと喋ってなんぼ、
うんうんうん、
そのお客さんの立場に立ってなんぼっていうところが多分あると思ってるんですね。でそういう観点でそのお客さんの、まあ、懐に潜り込んで喋るっていうんですかね、の立場に本当に親身になって喋って相手の、まあ、信用を得るっていうんですかね、まあ、そういうところですごく自分は強くなったなっては思ってますね。
それはちょっと前提を聞かなかったんで申し訳なかったんですけど、いわゆる SIR としては一重系になる感じなんですかね。
まあお客、うん、そうだと思いますね。やっぱ、うん、お客さんと調整して、まあ、本当に上位層だったらそこからどうお金を持ってくるかとかっていう話になってくるかと思うので、
そうするとお客さんと会話をするところって、なんだろう、システムがカットオーバーというかリリースされるまでで言うと、それこそ、見積もり契約前の段階から、
まあ設計段階、あと私が一番多かったのはやっぱ維持管理、運用面の方ですね。動いもうすでに動いてるシステムに関しての、まあ、相談っていうんですかね、うん、とかが多かったですね。
うんうんうん、それは ヘキッターさんが開発から立ち会っていたものというよりも、
もう長年動いてるシステムのっていう感じでした。
なるほど。その運用管理でお客さんとなんか会話されていて、
そうですね、はい、
なんだろうな、ここはなんかうまくいったんじゃないかなみたいな、やってやったぞ的なとこあります？
やっぱその、まあ、私のその関わってたお客さんってすごく頭がいい方が多いんですけど、別にシステムの専門家とかかじってたとかっていうわけではない方が、まあ仮の上司数担当っていうんですかね、としてまあ回されてる方みたいな感じだったんですよね。なんで、その、何でしょう、業務と、その人の業務と、そのシステムの仕様とうまいこと、まあ融合させてっていうんですかね。まあ、うん、うまいことそのロジカルにちゃんと話してあげると、ああ、なるほど、そうなんですね。じゃあ、その本当の元の相談者にはこういうふうに答えますねって返してもらえるんですよね。
うん、
そうすると、ああ、よかった。ちゃんとやれただなって思いますね。
じゃあ結構、お客さんからの、いわゆる困りごとだったりとか、頼みごと的なところを、
うん、
受け止めて、
そうですね。
それをうまく対応していくっていうところがいい感じだった。
は
い、
そう、一番多かったし、まあ一番よく振られたし、自分も、まあ結構好きだったところでありますね。はい。
ちょっとそこを深掘りしたいんですけど、そこの、なんだろう、スキル的なところでいくと、いわゆる何に困っているのか、本当は何に困っているのかっていうのを適切につかむみたいなところが重要だと思うんですけど、
はい、
そのあたりって、なんでしょうね、どうやったらっていうのはすごく難しい質問だと思うんですけど。
そうですね、まあ、お客さんの業務っていうのがすごく特殊な業務なんですね。なんで、まあ、ググったからって即分かるような資料が出てくるってものでもなかったんですけど、
うんうん、
まあ、一応、まあ、そういうものもあるので、そういう、まあ、お客さん自身のホームページとかを見て、まあ、とか、そこの関連業者のホームページ見て調べたりであるとか、あとは、一応大量にある過去事例とかを見て、あ、これはこういうことなんだ、お客さんの言ってるのはこういうことなんだとかって結構照らし合わせて、あ、なるほど、そういうことなんだね、じゃあこうすればいいよっていう、まあ、ニーズを把握するっていうんですかね、っていうことはよくやってました。
やっぱりその相手だったりとか、まあ相手の会社、まあ部署、まあそういった大小さまざまな組織の、
うん、
まあ、いろんなことっていうとすごいふわっとした言い方なんですけど、うん、まあ仕事だったり業務だったり都合だったり、まああとはその今までの、
うん、
なんていうんですかね、流れとか慣習とかみたいなのを知っていく。
そうですね。そこを知るっていうところがすごくハードルが高いし、でもそこを知るとすごく強くなるみたいな感じでしたかね。
結構その相手のお客さんがそのまあ頭の良いって言い方されてましたけど、まあ、分かっていただける方だったりすると、すいませんちょっとここ分かんないんで教えてもらっていいですかみたいなことが通じたりする。
そうですね、結構それもやりましたね。ちょっとそこって詳しく実際どうなってんですかねとか聞いたりはしました。
素晴らしい。いや、なかなかそういうことできない方多いなと思っていて、なんだろうな、その、まあ、私もエサヘアだったんで、うん、お客さんと喋る機会って結構あったんですけど、
はい、
やっぱそれができるエンジニアとそれができないエンジニアって結構大きく、まあ、評価じゃないんですけど、いわゆるできるできないってすごく違ったなと思っていて、そのなんていうんですかね、契約だからとか、仕事、そのいわゆる SIR としてうちの会社の仕事のやり方だからみたいなところに乗っかっちゃってる人が結構多くて、で意外とお客さんと会話する営業も、
うん、
あんまりそういうと気が向かないみたいな人も多くて、
あ、いますね。
なんかいろいろあったりしたんですけど、
うんう
んうん、やっぱそういうところがやっぱり大事ですよね。
そうですね。やっぱ、うん、うん、まあ、そこがは SIR の醍醐味ってやつにもつながってくるのかなとは思います。うん、
そういう意味で、まあ、今 SIR の醍醐味みたいなところが出てきたんですけど、
うん、
3年ほどやられて SIR ここが楽しいなとかいいなとかなんかあります？
まあ、そうですね、まあ、ほとんど話かぶるとは思うんですけども、やっぱお客さんとその直接やり取りして、まあ、自分の中のシステム知識と業務知識とかを融合して、まあ、相手に、まあ、プレゼンじゃないですけど、まあ、お話しして、あ、なるほどって言ってもらえる瞬間っていうのは割と快感ですよね。要は相手の分かんない ところ、領域になんか踏み込めてるかな、みたいな。
結構その、なんですか、役に立ったっていうとちょっと、なんていうんですかね、雑な表現かもしれないんですけど、でもやっぱりそこですよね。
そうですね。
結局お客さんが何かに困ってシステムでそれを解決しようとしているっていうところがやっぱり SIR としての仕事だと思うので、それに対してすごい、なんでしょうね、効率的だったりとか、まあ、すごい楽にできるような提案だったり回答が出せるとすごいグッときますよね。
そうですね、はい、
うん、なるほど。SIR 話をちょっとしてしまったので、
はい、
流れで今後の話をちょっと、
はい、
IT エンジニアとしての今後の話をちょっと聞きたいんですけど、転職活動を考えられている、
まあ、
され
ている、考えられているというところにします、うん、はい、
そのあたり、まあ、なんで考えているのかっていうのをちょっと、
うん
うんうん
まあ、いろいろ契機はあったんですけども、やっぱりなんでしょうね。まあ、これも SIR によるから、ちょっと一概にとは言わないですけども、成長モチベーションがやっぱり低いし、自分も低くなってた時期がすごく長かったですね。
うんうん、
そこのお客さんと、まあ、そこのシステムだけ分かってれば、なんとかなるし、お金ももらえるんで、なんでしょう、新しい要は、まあ、潮流であるとか、技術であるとかを身につけようって全く思わなくなっちゃうんですよ。し、まあ、思わない人が多いんですよね、多分。
うん。
ってなった時に、今の仮にまあ現場、しかも、派遣、まあ、常駐型の人なんで、要はそこの現場をまあ離れた時に自分ってどう評価されるのかなっていうところで、やっぱ不安にはなりますよね。
なるほど。結構その成長する、まあ、先というか、こういう風になりたいなみたいなところで言うと、なんか見えているもの、やりたいものってあるんですかね？
そうですね。やっぱ原体験が学園祭実行員とかそういうのなんで、で、うちの、まあ、学園祭ですごく私好きだなって思ってるのが、まあ、要は、まあ、同人活動に近いんですかね。要は、なんか普段日の目を見ないような、なんかすっごいくだらない活動をやることができるっていうところが、まあ学園祭で好きだったとこで。で、まあ、お仕事的にまあそういうのはなかなかないのかもしれないですけども、なんでしょう。まあ、もっと効率化したら本当にやりたいことできるのになとか、そういうとこでやっぱり、まあ技術だったりシステムだったりっていうところが使えると、やっぱ、自分も幸せだし、その人も幸せだし、ウィンウィンだなっていうところは今軸に考えてますね。
なんかその特定の誰ってわけではないんですけど、貢献したいというか、
うん、
自分がいることで楽になったり、うまく物が回るようになったり、
そうですね、
っていうところに結構今興味があるって感じ。
そういう感じです。
なんですね。なるほど。結構先ほど大学のお話も聞いていて、結構なんだろう、ある種 SIR っぽいのかなと思って、
そうそうそう、そうですよね、多分。
開発的なところっていうと、いわゆる自社サービスとかっていうところよりも、なんかそういう方が、ぽいかな。まあ、どちらかといえばぐらいだとは思うんですけど、とは思っていて。なるほど。そうすると、なんでしょうね。ガリガリにコード書きたいとか、なんか、インフラやりたいとか、この技術でっていうよりも、対人というか、チームだったり、まあ、組織だったり、お客さんだったりっ ていうところが。
そうですね。
うん、
まあ、コード書くのも、うん、最近はやって、まあ、自分でやりだすと意外と楽しかったりもするんで、うんうんうん、まあ、そこもちゃんとしたいなっていうのは思ってはいますけどね。
うん、うん、なんかそういったところで、うん、その、ちょっとマネジメントっていう言葉を今出すか悩んでいて、
ほうほうほうほう
出しちゃったんですけど。
はい、いいですよ。はい。
その役職に縛られるのもちょっと違うよなと思いつつ、まあなかなかやっぱり仕事っていうと、ある種そこから逃れられない反面もあるのかなと思いつつなんで、はいはい、まあそういったところも含めて、今その、自分が楽しいなって思えるところに対してなんか勉強されてるとか学んでることとかってあるんですかね？
そうですね。まあ今のその SIR 的な軸ではなかなか難しいなっていうのはありますけど、まあそのまあもともと大学の時経済学部に行って、まあ経営、まあ若干経営とかもかじりましたし、若干その組織論とかもかじったんで、まあそういうとこをちょっともう一回何かでつなげられないかなっていう気持ちは持ってます。
そうすると、なんていうんですかね、戦略と戦術じゃないんですけど、結構現場の開発チームに対してとか、まあ、現場でお客さんに対してっていうよりも、まあ、自社というか組織内のその上流の方、
うんうんうんうん、
いわゆる経営層的な方が今のところは興味があるって感じなんですかね。
でもちょっとそれとは違うんですよね。うん、あ、なんだ、現場は楽しいんですよね。うん、現場主義だとは思ってます。
なんか、わかるって思っちゃいますね。
そうですよね。
うん、
学園祭の時も、なんか、支持する立場なのについつい、自分で出向いちゃったりする人だったんで、あまりリーダーっぽくないんですよね。
じゃあ、なんか、将軍っていうよりも、現地で、
うん。そう。現場指揮官ぐらいが、ですね。
なるほど。そうするとやっぱなんかマネジメントっぽい感じはしますね。なるほど。なんかそれをじゃあ今探している、その、まあ、学習しなきゃいけないってことではないと思うんですけど、まあ何かしらそういう勉強するものだったりとか、あとはロールモデルっていうんですかね。
そうですね。
こういう人、こういう人のような仕事をしたいとか、まあ、貢献をしたいみたいのを探されてるって感じなんですかね。
うん、そうですね。うん、まあ、どうやったらやっぱ自分の、まあ、もうエンジニアとか関係なく、どうやったら自分の価値をその最大限社会に貢献できるかっていうところにもうちょっと純粋に行こうかなと。まあ、ただエンジニアではいたいなっていうのはやっぱどうしてもありますけどね。
なるほど。今、こういうエンジニアで、IT エンジニアでこういう形のお仕事されてる人がいますよ、会社がありますよってことをお伝えしたいのに、社名をど忘れしたという。なんとかガーデンっていう、
はい、
ガーデンだったと思うんですけど、
とかガーデン。
改善、その、仕事の改善をメインでやられている
会。ああ、私も出そう。
はい。で、結構、フルリモートで仕事してるんですけど、社員の皆さん、エンジニアの皆さんが、でもそのお客さんの会社に一緒に入り込んで、
うん、
まあ、そのお客さんの、会社の仕事、
うん、
その開発仕事もそうなんですけど、総務だったりとか、まあ、経理だったりみたいなところの、まあ、仕事の改善、例えば電子化をするとか効率化をするとか、まあ、開発系で言えばより良い開発手法を導入するとか、
うんうんうん、
まあ、そういったことをやられている会社さんがあって、完全に度忘れしたんですけど、まあそういった働き方、貢献の仕方っていうのはすごい合いそうだなってお話を聞いていて思いました。
うん、そうですね、うん、そういうとこ多分、まあ、将来的に目指していくとこかなとは思いますね。
なるほど。そしたら最後に IT エンジニア的なところの最後で、
はい、
直近でもその先でもいいんですけど、なんか IT エンジニア的にこういうことやってみたいなとか、勉強したい、まあ、いわゆるやりたいこと、楽しそうだなって思うことってなんかあります？
まあそうですね。今ちょうどその自分、仕事的にも取り組んでることとして、まあそのレガシー環境をなんとか脱却しようっていう、まあ、裏で動いてたりしまして、
うん、
脱却しようって言っても本当に基礎的なところを整えてるだけなんですけど、いわゆる CI 環境を、まあ、頑張ってちょっとでも整えようみたいなことを今挑戦してますね。
ちなみにその話食いついていいですか？
いいですよ。
僕も今似たようなことやってるんで。ちなみに CI 環境って言うといわゆる、
うん、
テスト環境とか本番環境に対する継続的自動デプロイ的な文脈ですよね、
うん、
まず言語対象のプログラムシステムの言語としては何になるんですかね。
Java ですね。
Java でやるとなると今って、うん、いわゆるジェンキンスおじさん的な、
ジェンキンスおじさんをなんとかどうして
なるほど。いわゆる Git とかサブバージョン的な、やばい、謎の設計書共有ツールみたいなのしか出てこない。ソース共有ツールでいいのかなから、コミットされたものに対して、その、デプロイ、まあ、SI というか、ビルドして、
そうですね。
各種環境に配置デプロイするみたいな。
まあ、デプロイはちょっとね、やっぱ環境制約的に難しいところはあるんですが、少なくともまあ、コードレベルのテストぐらいは自動化しようっていうところは思ってます。
でそうすると、なんだろう、ユニットテスト的な J ユニット、
うんうん、そう、J ユニットとか入れて、うん、って感じですね。
他テストとかは別に、まあそこではやらない。
まあ、できそうだったらやるけど、まあ、どこまでできる、その環境制約とかも含めてどこまでできるかなっていうのが今、課題ですね。
結構その作業というか、工数って、確保するのがまず難しい。
そうですね。じゃないですか。はい。
そこってなんか工夫されてることってあるんですか？
まあ、そう。まあ、大体その確保できない理由としては、やっぱお客さんとの会議であるとか、その会議に行くための、まあ、事前打ち合わせとか準備で取られちゃうので、まあ、会議自体のその時間は、まあ、削れない、そんなに削れないにしても、まあ、事前準備のところをなるべく円滑に、その、やる。あの、何ですかね。まあ、キーマンになるべく早めに回しとくとか。で、まあ、その、この工数削って、その分、まあ、勉強とか、まあ、そういう実際の実験の時間になるべく当てるようにするって感じですね。
なるほど。それでも自分の時間ってことですよね。
そうですね、はい。
その、会社からしても、それ、意味あるのおじさん的な、
まあ、
あるじゃないですか。
うん、ありますね。まあ、さらにその上の、受注元の偉いおじさんがやるぞって言ってくれてるので、まだそこは。
それは。
そう
ね、結構そういうお客さんいると、良くも悪くもいいですよね。
そうですね。
技術というか、より良くするぞってところに前のめりだと、現場の都合を気にせず、
そう。
あれをやろうみたいになったり、しませんか？
やります、あります、あります。Git をやればいいじゃんとか。
ああ、そうか、今は Git か。
一応、うちもその方のおかげで Git はなんとか導入されてます。
素晴らしい。いや、いい方向に向かってていいですね。いや、これ多分、青空 FM でどっかで話したかもしれないんですけど、
はいはい。
なんか、当時、僕もそういったすごいいいお客さんと一緒に仕事をさせてもらっていて、結構物の本質をちゃんとつかむ方で、技術は当然そんなに詳しくはないって感じだったんですけど、ずっと勉強とかも欠かさない人で、今はこういうのがあるからやってみたらどうだみたいなことを言ってくれる人で、当時、Google マップが世の中に出てきた直後だったんですよ。で、Google マップって大量の情報をスムーズにいわゆる UI、UX 的に、
うん、
気持ちいい感じで触れるものじゃないですか。日本地図だったら、縮小すれば世界地図になって世界地図規模の情報が見れるんだけど、拡大していけばそれこそその辺の路地の情報まで深掘っていって、
うん、
まあ駅とか路線とか道路とか川とかいろんな情報がつぶさに見れるじゃないですか。
そうですね、はい。
それがそのロードとかなくシャカシャカ動かせて非同期で 更新されるっていうのは当時衝撃的だったんですよね。
そうですよね、うん、
ヤフー地図とかマップルとかって画面の四隅にボタンがついてて、押すと1画面分、
うん、動いて
っていう感じだったのが、無料でそれが、
うん、そうですよね、
使えるっていう。で、当然その人もそれをご覧になっていて、で、同じような悩みがあったんですよ。我々が開発、業務で開発していたシステムで。
はいはい、
すごい大量の情報をどうにかユーザーに見せたいんだけど、ある時は全体を俯瞰するような視点で見たいけど、ある時は一点を細かくいろんなところを見たい。でもそれぞれ関係を持っているから、その関係を表したいみたいな、
あ、なるほど、
ある種路線図のようなことをやりたくて、うん、でこれだってなって、 Google がタダで提供してるもんなんでうちは作れないんだみたいない
や無茶ね、
そこ技術力っていうものがありましてですね、
そうですね
まあそんなこと言えないんですけど、なんで泣きながらそれっぽいものを実装するっていうことがあっていやー、いい人なんだけど、こういうところは辛いなって思ったっていう、まあ、話なんですけど。はい。なるほど。じゃあ、結構そういう CI とかの今の開発環境的なところの改善をされ始めているってところですよね。
はい。
なるほど。ちなみにまたちょっと話があれなんですが、まあ、関連して、インフラ勉強会ってご存知です
ね。はい、ご存知です。
インフラ勉強会で CI の話とかしてたことある、
はいはい、ありましたね。多分あれかなってやつ。はい。
あ、なるほど。よかった。ご存知であれば、インフラ以外にもやってて、そういったこともやられてる方いるんで、
うん、
よければ。で、先ほど名前が思い出せなかった社名も思い出しまして、ソニックガーデン。確かソニックガーデンの、あれ、社員さんだったと思うんですけど、がインフラ勉強会でセッションをやられていたことも確かあった気がしていて、インタビューされる側としてなのかなみたいのもあって、多分当時のログもまだ残ってると思うので、後で、あ、そうだ、リンクは、はい、貼れないんで、まあ、そういったものもあったということで、インフラ勉強会のリンクも、はい、貼っておきます。
はい、
といったところでエンジニア的なところは一旦置いて先に進もうかなと思うんですが、何か言い残したこととかありますか？
大丈夫かな？はい。これ以上突っ込むと闇しか出てこなくなりそうだ。
結構、あんまり闇っぽい話はしなかったですよね。
そう、しないよ。
残業時間とかしなかったですからね。
はい。
はい。じゃあ、なんだろう、事前にいただいていた楽しいテーマってところで、どちらかというと趣味の方ですよね。
はい。
まあ、そっちが本業かもしれないんですけど。
確かに、ある意味本業かもしれない。
まず1個目の、キーワードっていうと、三国志。
はい。
まあ、歴史系ってところでお話をいただいていたんですが、これ、いわゆる魏呉蜀の三国志
ですよね。そうです、そうです。あれです。はい。
はい。これ、ハマるきっかけって何だったんですか？
そうですね。小学校の時なんですけど、多分、父が、当時、なんだろう、まだ Windows、あれ98かな、2000年代入ってたかなぐらいなんですけども、2000年代が入ってたか。で、まあパソコンで、まあゲームを割とやってたんですね。
うん
で、その中に、要は当時って何ですかね、500円ぐらいで、なんかゲームが大量に入ってるとかみたいなんてなかったです。
それは CD で売
ってる的な？ CD ロボとか。
ああ。
とか、まあなんかそこに体験版がいろいろ入ってますとか。
ソースネクスト。
そうそうそう、ソースネクストさん。
そういう感じですよね。
そうそうそう、その手のやつ。
ありますあります。
で、多分あの手の中の一つに、光栄の三国志シリーズあるじゃないですか。入ってって、父がずっとやってたんですよね、それを。で、まあ、なんとなくそれを横目で見てると、まあ、要はあのゲームって武将の名前、まあ、武将、の名前と、まあ、能力が数値で見れるじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
ってなると、あ、この人はなんか、こう、強い人なんだなとか、まあ、この人は賢い人なんだなとかって、まあ、ちっちゃかったですけど、わかるじゃないですか、
うん。
なんとなく。で、まあ、三国志というものっていうか、まあ、その、まあ、武将の強い弱いとか、まあ、なんとなくそういうのが見えてくると。あと、まあ、ちょっと列伝とかもついてるじゃないですか。
うんうんうん。
曹操は、こういう人で、みたいな。読んで、まあ、なんとなくこういう人かって把握するじゃないですか。 で、多分小学校4年とか5年ぐらいなんですかね。まあ、私全然本読めない子で、ずっと親から本読め本読めって言われてたんですね。
うん、
で、その中でたまたま、まあ、手を取った本の中が、多分あの岩波少年文庫とかの三国志だったんですよね。
うん、
要はまあ演技の方ですね。
うんうん、
で、まあ、それをが多分上中下巻ぐらいあったんですけども、当時本読めなかった私がなんかザーって読んじゃったんですよね。
おう、
で、なんか痛く感動しまして、
うん、
で、そっからなんか本、まあ、三国志系歴史系の本を読み出しました。
ほーん、なるほど。大体なんか世代的にいわゆる新三国無双的な、あのアクションゲームの方かなって思ったんですけど、シミュレーションの方の三国志なんですね、
はい、そうです。
当時いくつぐらいですかね。三国志9は新しいですかね。
9は新しいですね。私が一番よく見てたの多分三国志7、7ですね。
うん、
今武将個人プレイ系の時ですね。あっちは。9はいわゆる君主プレイしかできないやつだったかと思うんですけど。
そうなんですね。
なんか光栄さんのそれ波があるんですよね。なんか、
うんうんうん、
シリーズによって君主プレイしかできないやつと個人もできるやつとか、
うんうん、実際ゲームをじゃあやられてたんですか？
ちょっとやってましたね。
うん、じゃあがっつりゲームにはまるっていうよりも、本当なんだろう、物語とか、
うん、
そういった方面でハマってる。
そうですね、はい。
三国志それで読まれて、
はい、
まあ、その感動されたってことをおっしゃってたんですけど、はい、どういった部分がいいなって思ったんですか？
やっぱその頃、まあまだそんな大人びてなかったちっちゃい頃だったんで、やっぱ最初って日本人だとやっぱ食にハマる人が多いと思うんですよ。で、なんでしょうね、カウが死ぬあたりとかからなんかボロボロに泣いてああやばって思って、なんか、
うん、
なんでこんなことなっちゃうのって思いながら、まあ、関羽がまず死に、で、次、張飛が死に、で、劉備が死に、で、劉備が死ると、孔明さんが一人頑張ってて、で、頑張ってたけど、やっぱ死んで、うわーって思って、なんか、ボロボロ泣いてました。
じゃあ、やっぱその、蜀の、なんていうんですかね、桃園の誓い的な、その、義というか、その、世の中を正そう的なところからの、ご上限というか、北伐の結果というか、
うん、
うん、っていうところがやっぱグッときた感じなんですね。
そうですね。
なるほど。その流れでいくと、
はい、
義語職はどこが一番お好きなんですか？
っていうと、今は義と職が半々ぐらいですね。
ほう、
はい、
結構その三国志全体の、
うん、
まあ、歴史というか流れでいくと、意外と蜀がそういったところで起こってくるのって最初の方ってわけでもない。
そうですね、後期、相当後期ですね。割と劉備はずっとフラフラフラフラしてて
ですよ、ね、
最後にやっと国を持つって感じなので、
うんうんうん、っていうところがあるので、そういった流れでやっぱり今義と蜀半々っておっしゃったんですけど、
うん、
その最初の方結構義が、
そうですね、
メインというか、
まあ、快進撃みたいな、
うん、まあ、いろんな話があるじゃないですか、
はい、
その最初蜀からあと魏がどんどん来たのはどのあたりがいい感じだった？
そうですね、多分ですけど、まあ、いろいろきっかけあったと思うんですけど、まあ、小説で言うと北方健三さんの三国志、あの辺でやっぱり、あの人ってやっぱり男を書くのがうまいで、どこのチームでもやっぱ感情移入しちゃうってとこがあって、まあ職だけじゃなくてやっぱいろんな人魅力的だなって思ったきっかけの一つだと思いますね。
うん、
はい。
それちなみにどんな話がいいなって思われたんですか？
そうですね、最近そう手を放しちゃったりもしたんであんまり細かく覚えてないんですけども、でもなんでしょうね、まあどこの、まあそのチームっていうんですかね、まあ国にしても、何でしょう、自分の信じるものとか、特に若い頃はすごく素直なんですよね。素直って言うとちょっと語弊があるか、まあ、 純真っていうか、まっすぐっていうんですかね。
うん。
で、なんか、どこもそれぞれ信じてるものがあって、でもなおかつそれでも戦わなければいけない理由があるんだっていうところになんか納得しちゃうっていうんですかね。うん。
うん、
やっぱ目指す国の形とかが違うっていうところ。
わかるいわゆる完全懲悪じゃない部分ってあるじゃないですか。
そうですね。はい。
特にその、まあ僕はあんまりちゃんと演技とかちゃんと読んだことないんで、いわゆるゲーム知識ぐらいなんですけど、はい、いわゆるそのトータクみたいな、うん、いわゆる悪い奴がいる話もある中で、それぞれ思いとか信念とか、またそれをこう、裏付けるというか元になった経験とか、みたいなのも、うんあるじゃないですか。
はい。
そういう部分、いいっすよね。
いいですね。
はあ、なるほど。結構じゃあ、ギーゴ・ショック、それぞれそういった思いとか信念あると思うんですけど、うんうん、その中でやっぱギーがそう来られたっていうのは、
うん、
その、北方さんが書かれていったところは結構、なんだろう、メインというか強い感じだったんですかね。
うん、まあ、北方さんの三国志で多分、本当の意味で大半の人がこの人好きになったっていうのは呂布だと思うんですよ。
ああ、はいはい、はい。
なんか、一般的なその呂布像ってすっごい強いんだけど、なんか粗暴で、なんか、性格が悪いですけど、クズみたいな感じだったのが、すごいなんか、自分のなんとなくやり場を持て余してるその孤高の強さみたいな。感じで描かれてるとことかがすごいグッとくるポイントなんですけども、まあ、その、まあ、曹操サイド、いわゆるギーサイドについても、基本的にそんな感じ、その曹操の、まあ、やっぱ孤独なんですよね、やっぱり。なんだけど、その、彼なりに自分に必要な人とかを集めて、こう、やり、まあ、親とかの結構、なんですかね、まあ、劣等感とかもあったりもしたんですけども、彼なりに自分はこういう国を作るんだっていうところでやっていくってところにグッときましたね。
結構あれなんですね、そのゲーム的なところでいくと、さっき言った呂布とかだと本当強いけどなんか乱暴っていうか、どっちかっていうとバカっぽい扱いをされてたりするとか、
はい、
あと曹操も結構波動というか、
うんうんうん、
なんていうんですかね、皇帝っぽい本当イメージが強いと思うんですけど、うんうんうん、それをもっとこう泥臭いというか、理想に燃える感じで苦悩する感じっていうところがやっぱり魅力的って感じなんですかね。
そうですね。
なるほど、
はい、
その流れでさらに聞いていくんですけどめちゃめちゃいっぱい人出てくるじゃないですか、
はいはいはい、
この人いいな、好きだなっていう人を聞きたいんですけど、
はい、ですね、ちょっとマイナー、あんまり三国志を知らない人からしたらマイナー目で、方正が好きなんですよ。
なるほど、方正、軍師の方ですね。
軍師ですね。
はいはいはい。
蜀の軍師にな、最終的になった方。
はいはい。最初魏に行ったんでしたっけ。
いや、方正はもともとあの、ま、いわゆる地域としての蜀にいた地の勢力、地元勢力のとこに仕えてたんだけど、いや、この君主にやってらんねえよって思って、たまたま劉備が来たから劉備に仕えようっていう風になったみたいな感じですね。うん、
いわゆる天下三分の計ってやつで、生徒かなを攻めてるあたりの話ですよね。
そうです。そのあたりの話です。
同じような劉家の人がいたんですよね。
そうですね。
また周なんとかっていう。ああ、名前忘れちゃったな。まあ、そんな感じで、生徒に攻め。
そう、劉将のことですかね、多分。
あ、そう、劉将ですね、多分。うん。なんだろう、法政が一番好きっていうのはなんか、
うん、
逸話とか、ここがいいな、みたいなあるんですか？
そうですね。まあ、わかりやすいところで言うと、その性格、まあ、要は、最近の無双とかだと割と誇張して書かれてますけども、まあ、受けた王に関しては絶対報いるけど、逆に、受けた嫌なことには絶対報復するみたいな。なんかそういう、まあ人間臭さ。でも、その、受けた方は絶対返すっていうとこはすごい好きですね。っていうのもありますし、やっぱ彼って、いわゆる長命ではなかったんですよね。
うん
その、まあ、劉備に乗り換えてから、その、魏と一回大きい戦いの時にすごい軍師として、まあ、最大の花場ですよね。を迎えたけども、その後もう、そんなに活躍の場もなく、なくなってしまう。っていうところで、その、まあ、その魏との、まあ、大きい戦いの中の、彼の、なんですかね、まあ、戦術家としての、まあ、花場らしさっていうんですかね、その、経歴、使えた経歴は短いのに、すごい鮮やかな、まあ、戦いっぷり。まあ、そういう、なんかその、まあ、まあ、短い花火じゃない。いや、まあ、短い花火ってわけでもないですけども、年齢的には。まあ、そういう、まあ、渋いところが好きですね。
結構、じゃあ、その、人柄的なところが、好みというか。
そうですね。はい。
なんだろう、方正って、あんまりその、逸話というか、こういうことをやったっていうのを実はあまり知らなくて、ちょっとそのあたりの話を聞きたいんですけど、
うんうんうん、そうですね、やっぱりその、まあ、受けたなんか、まあ、嫌がらせとかに返して絶対返すみたいな逸話が割と多くってですね、なんだったかな、なんかね、すっごい耳っちいこととかでも結構割とマジでやり返すんですよね、
うんうんうん、
っていうところが好きですね。
なんか具体的なあります？
なんだったかな、パッと今なんかね出てこないかなって思ったんですけども、
なんか三国志って変な逸話というか、
そうそうそう、多いんですよね。
じゃないですか、なんかだいたい酒飲んでやらかした系、
やらかした系多いですね、長飛とかはじめ
長飛とかね、
うん、私もねちょっと最近あんま読んでないんでパッと出てこなくてね、申し訳ないんですけど。
じゃあもう一個その法政絡みで、その義と、
うん、
大きな戦をやったっていうところが今ちょっと引っかかったんですけど、
はいはい、
具体的に何の戦いとかって出てきます？
関中のあたりでやった、
関東の戦い？
あ、関東の戦い、うん、そうですね。
とかですかね。
この辺ですね。なんとかさんが出て、あ、帝軍さんの戦い。
あ、はいはい。泣いて馬謖を切るとか、あの辺ですか？
あれはもうちょっと後ですね。
あ、そうなんですね。
泣いて馬謖を切るのは劉備とかもう死んでからですね。
あ、そうなんだ。
はい。
で、どのような活躍をされたんですか？
そうですね。確か、この時の、蜀のメインの、その、まあ、戦場に出た将軍っていうのが、甲冑とか、だったんですけども、
うんうんうん、
その、要は、まあ、蜀の看板っていうと、やっぱ、張飛とか、まあ、関羽とかってなってくるじゃないですか。まあ、そういう人を用い、まあ、が出てくる幕ではなかった、出られなかった幕なんですけども、その、まあ、甲冑の、甲冑って要は、まあ、おじいちゃんキャラっていうんですかね、じゃないですか。まあ、そういうところの自尊心とかをうまく扱って、その、まあ、普段だったら絶対ないだろうって思ってて、要は、曹操のいとこにあたる花公園を、まさか打ち破るなんてっていうような、まあ、その戦術であったり、まあ、心理コントロールの見事さですよね。
はぁ。へぇ、花公園との戦だったんですね。
はい、そうですね。
へぇ。いわゆる甲冑も、
はい、
その当時は分かんないですけど、構成的には五虎将っていうんですかね。
そうですね。まあ、劉備の中、劉備軍の中の、まあ、有名な将軍の5人のうちの1人って感じですね。
っていうくらい、なんだろう、称えられるほどのすごい人なので、なんか、あ、そういう感じだったんだっていうのが今ちょっと意外だったんですけど。
そうですね。多分五虎将も、本当の、いわゆる正史の方では多分、記述がほとんどない。
そうですよね、う
ん、あったか下手したらなかったか、ちょっとすみません曖昧ですけど、創作
的な話もありますもんね、
う
ん、
そうですね。
なんか貨幣で大軍勢を打ち破るみたいな話だったんです
かね。そんな感じですね。山とかその地の利とかを生かしてって感じですね。あと花、まあ、公園と そのお互いの性格をこ うまく操って
みたいな。ゲームのイメージが強いので花公園は結構ちょっとつ猛進なイメージがあるんですけど、
あ、はいはいはいはい、
そういう感じだったんですかね。
本来的には花公園結構資料深いとは思いますけど、まあ、若干奇襲とかの方が得意のかな、まあ、そういう進出希望術とか、彼も戦術的なとこはすごい上手い人だと思ってます、はい。
じゃあそれに競り勝ったというか。
そうですね。
具体的な話とかって難しいっすよね。
なかなか私も覚えてないところが多くてね、うん、
なるほど、了解です。ざっと三国志聞いてきたんですけど、なんかこのあたりもっと話したいなみたいなあります？
まあ、あの、三国志難しいなって思ってる人に、まあ、おすすめする本ぐらいは出しておこうかなと思ってて、
うんうんうん、
漫画になりますけど、あの、蒼天航路って漫画、
うん、
あるじゃないですか。
うん、
あれは、あの、ちょっと最初の方、まあ、エログロが多いので、人を選びますけども、やっぱり、その、なんか、三国志が、という物語が書きたい、やっぱ人としてのかっこよさっていうのはすごい詰まってる漫画かなとは思いますね。
読んだことないですけど、いいっていうのはよく聞きますね。はい、なるほど。蒼天航路。
はい。
いわゆる三国志漫画で有名なとこだと、やっぱ横山光輝、
はい、そうですね。
出てくるんですけど。
あれは相当長いじゃないですか。
ですよね。
やっぱちょっと古い漫画なので、こう、まあ、いわゆる、何ですかね、かっこいい、かっこいいあれとかじゃないじゃないですか。まあ、絵柄的にも。まあ、なんかドカベンとかよく言われてたりするような感じの絵柄。
うん。
だし、っていうとこもあるので、
うん。
まあ、なかなかこう、初心者が読むには逆に私はきついのかなとも思ったりはしますよね。
なるほど。その、三国志的な、ところで行くと、でも最近はそんなに、なんだろう、これやってますとか、これが最近良かったですみたいなのはない。
最近、そう、ちょっと離れ気味ってわけでもないんですけど、まあ、割となんか自分の根っこにあるものとして落ち着いちゃったみたいな。
ああ、なるほど。うん、いや、でも、わかります。
うん、
なんか、そういう、なんていうんですかね、あの、好きだし、なんかツイッターとかで流れてくると、おーって思ってリツイートするんだけど、みたいな。ありますよね。ちなみに、
はい、
ちょっと歴史っていう、ちょっと枠を広げたところでお話をしたくて、ちょっと先にそこだけさらっと聞いておくんですけど、
はい、
まあ、三国志以外の歴史的なところも興味があるんですか？
そう、まあ、大体結構一通り触ったりはしましたね。まあメジャーどこでも日本の戦国時代であるとか、まあ、あの、江戸幕末ですね。まあ、新選組とかあの辺もかじりましたし、まあ、中国で言えば、まあ、孔竜峰とかあの辺もまあかじりましたし、まあ、うん、方針銀とかも若干かじったり
して、ね。え、方針演技は漫画は読まれている？
漫画は読んでないんですよね。多分なんか、すごいカジュアルな小説で読んだような覚えがあるんですよね。
孔竜峰とかの時代って、はい、あれは何、信州戦国時代とはまた別なんですか？
別ですね、はい、いわゆる漢っていう国が成立する時ですね。
なるほど、なるほど。
竜峰が、ま、そう、漢の子孫っていうんですかね、うん、
そっかそっか、はいはいはいはい。へえ、結構今話してきたのって日本中国が多いんですけど、いわゆるヨーロッパとか、
あ、はいはいはいはい、
世界史的なところもご興味あるんですか？
あ、結構、まあ、世界史だと、まあ、何でしょう、高校の授業ベースとかにはなっちゃうんですけども、でも高校の時も世界史選択で結局大学行きましたね。なんだろうな、まあ、世界史なんだろう、特定のやっぱ世界に広げると特定の時代とかっていう風にはなかなかなんないんですけども、なんだろうな、その時に、そのたま世界史の先生から教えてもらった単語がすごい記憶に残っていて、世界システム論っていう単語がすごいイメージ的に残ってるんですよね。
世界システム論？
うん。
ほう。
なんでしょう。まあ、この辺結構エンジニアの人好きなら話なのかもしれないですけど、
うんうんうん、
要は、例えば大帝国がなんで滅びたの、まあ、栄えてなんで滅びたのかみたいな、
はいはいはい。
話とか。で、その、そういったところをまあ、構造的に見ていくっていうんですかね。っていうようなところですごい、まあ、世界史のその全体としての流れですかね。に、当時すごい興味を持って、なんだろう、すごい新書ベースのなんか、なんとかの歴史みたいなやつですかね、は割と読んでました。なんか、神聖ローマ帝国とか、中古新書とかであったと思うんですけど。
はいはいはい。いわゆる国のその、怒りと滅亡とかだったりとか、で、そこに、なんだろうな、連なるというか、人間模様だったり、文化だったり、考え方だったり、まあ、宗教だっていうあたりがやっぱり興味がある。
そうですね、はい。
いや、めちゃめちゃわかりますね。歴史の教科書をじっくり読んじゃう。
読みました。 あの、資料集とか用語集とかもなんか舐めるように読んでました。
うん、なんか全部歴史の授業にしてくんねえかな
って思ってました。
ありますよね。これちょっと、後編を深掘っていいですか？
いいですよ、いいですよ。いいす
か結構今僕も世界史的なところ、まあ日本、戦国とか幕末も好きなんですけど、そういう、なんていうんですかね、逸話みたいのが結構好きで、特定のジャンルっていうよりも、そういう、まあ神話的なところから、例えばその、最近ってもここ1年ぐらいで買った本で、知っておきたいお酒の世界史っていう、酒に関して書かれた本とか、あとお金で世界史を紐解くみたいな、お金の流れでわかる世界の歴史とかっていう本を、おっと思って買っちゃうぐらいな感じで、であとその、いわゆる戦争系とかも結構好きで、あの、まあ、さっきも三国志の話で、少ない兵、
貨幣で
体制、はい、打ち破るとかで言うと、ハンニバルの、カルタゴあたりの話とか、はいはいはい、結構あのあたりも好きで、で、その戦国幕末っていうちょっと近代史的なところも好きで、アメリカが成立するあたりの話とか、うん、大航海時代の話とか
結構好きで、ね、いいですね、はい。
っていう感じなんで、ちょっと
。いいですよ。
いいっすか？はい。あとあの、次回予告みたいになっちゃってあれなんですけど、まあ、アニメと漫画っていう、まだ刺さりそうなキーワードがあって、どのあたりですかっていう話をちょっとしたいので。
本業の話ね、はい。
本業の話をね、締めていきたいと思います。
はい。
はい。じゃあ、まずちょっと、ポッドキャストの告知からさせてもらいますね。このポッドキャスト、青空 FM ではゲストを募集しています。話したい、楽しいことがあれば誰でも OK です。今まで、ポッドキャストに出たいけど、IT エンジニア歴が短いからとか、そもそも IT エンジニアじゃないからって人でも大丈夫です。本当に営業さんとか、なんだろう、プロモデラーさん、プラモデルを作るモデラーさんとか、
デザイナーさんとか、
ああ、そう、デザイナーさんとか、もう全然コンピューター関係ない、八百屋さんとかでもいい。
聞きたいですね。
聞きたいですよね。なんか農業系のポッドキャストもあるらしくて。
農業系？
はい、そんな感じなんで、はい、ぜひぜひ、気軽に、今回後半みたいな趣味の話全然 OK なんで、楽しいことがあれば大丈夫なんで、どしどし、ご連絡お待ちしております。連絡方法は、ツイッターの DM や、後で言うハッシュタグつけて、どのつぶやきでも何でもいいので、ぜひお願いします。また、青空 FM では、ご感想やご意見をお待ちしております。ツイッターで、ハッシュタグ、シャープ、青空 FM をつけてツイートしてください。ハッシュタグは、シャープ、AOZORAFM です。ぜひぜひ、こういった感想が非常に活力になっておりますので、よろしくお願いします。といったところで、ゲストのヘキッターさんから何か告知があれば、よろしくお願いします。
まあ、大体ツイッターなり、まあ、ブログかノートかで、告知はさせてもらってるかと思いますが、そうですね、近日中だと、あ、そうだ、親方さんが書かれている、見積もり本ですかね、通称。冬込みで出るという話なんですけども、まあ、それのコラムに寄稿させてもらいますので、ね、もしよければお手に取っていただければと思います。
はい、ワンストップ見積もり本というタイトルになるかと思います。私も本編の方で一章丸々書かせていただきまして、この収録をしている裏で絶賛締め切り間近の構成中で、はい、ございます。ぜひぜひ、書ノートにリンクを貼らせていただきますので、ご手に取っていただければなと思います。あと、ブログとかも、リンク貼りますので、はい、読者登録とかお願いします。あと、季節柄、あれですよね、アドベントカレンダーとか。
やって、5本ぐらい登録して死にそうです。
パッと思いつく限りで。
一番近いのが、なぜかずんだのなんかアドベントカレンダー生えてたので、ネタで、はい、入れちゃいましたっていうのと、
最近我々の身近なコミュニティにずんだ丸さんという方がいらっしゃって、 お就活 AM ですかねというポッドキャストのパーソナリティを得られている方なんですけど、まあ、カルト的な人気というとちょっと怒られそうなんですけどがありまして、なぜかアドベントカレンダーが生えているという状態なので、まあ、それと、
はい、あとは、エンジニア登壇応援する会で2本ほどとか、あとエブリワンアウトプッターですね、あの私が初めて LT させてもらったコミュニティとか、まあしがないラジオ2もなぜか生えてるとかっていう感じですはい、
どれも我々に近い、まあ、勉強会のコミュニティだったり、まあ、あとポッドキャストしがないラジオっていう、私がポッドキャストを始めるきっかけになったポッドキャストの、まあ、アドベントカレンダーがあるということで、いやー非常に楽しみにしております、
はい、やばいです、締め切り駆動がやばいです、
私もやばいんですけどはい、大丈夫ですかね、他に何かあれば。
はい、大丈夫です。
はい、ありがとうございます。じゃあエンディングトークということで、ポッドキャストを初めてですよね。
初めてです。
どうでした？
意外と、あ、喋れるもんだなって思いました。なんでしょうね、結構、いや、なんか自分の喋りたいこととか思ってなかった方向性含めて喋らせてもらったなってことで感謝してます。
結構人によって、まあ私も他のポッドキャストに何度か出させてもらったことあるんですけど、うまく喋れなかったなっていう感想を抱くことが多いイメージがあって、まあ今まで出た方だと半々ぐらいかもしれないんですけど、結構自分の感覚としては喋れた方ですか？
そうですね、なんか割と、まあ、素の自分で喋れたなとは思ってます。
どうでしょう、楽しかったですか？
いや、めっちゃ楽しかったですよ。
よかった聞いといて家っていうのもなかなかないかもしれない
いや普通に楽しかったです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで第7回目ですね。第7回目は、ゲストにヘキッターさんをお呼びしてお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。